はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題はですね、2つに分かれていまして、1つがですね、警察官 P ですね、取り調べですよね。で、もう1個は警察官 Q ですね、の取り調べということで、で、前者はですね、いわゆる余罪取り調べの問題ですよね。で、後者がいわゆる被告人取り調べの問題ということになってきます。で、前者から見ていきますと、逮捕、拘留のですね、身柄拘束の非議事実というのはこれ詐欺ですよね。で、ただ、その交流3日目からは、殺人の非事実についての取り調べが行われていますということですから、余罪取り調べの限界の問題になってくるでしょうということですよね。まずね、この点について簡単に説明してしまいますと、この余罪取り調べの可否限界というものは非常に学説がね、複雑に入り組んでいるところなんですよね。まあ、総講義でもですね、結構ね、説明するのにいつも苦心する場所ということになるわけなんですけれどもね。で、まあ、様々な見解がありますけれども、まあ、無制限にできるっていう見解を取らない限り、今回やっぱり違法になる可能性は高いかなと思います。無制限にできるっていう見解もあるんですね。強制でもいけるっていう考えもあるし、任意の限りでいけるっていう見解もあるんだけども、余罪取り調べに限界がないっていう考えを取るんだったら、もちろんね、そもそも限界がないわけですから、今回はまあ適法ということにやっぱりなるでしょうね。ただやっぱり何らかの限定を加えるということになってくればですね、やはり違法になるのかなと思います。例えば事件単位だということになったらですね、今回は、非議事実はね、さっき言ったように詐欺ですから、ね、殺人はダメということです。もちろん、詐欺と殺人がですね、ある程度ね、密接に関連するというふうに言えるんであればですね、まあいけるのかなと思いますけど、今回は密接に関連するとまではね、言えないんじゃないかと思いますね。全く関連性がないとは思わないですけどね。どっちかというと、振り込め詐欺グループの一員であると疑われていた V の遺体が山中で見つかったと。で、甲が目標額に達しなかった V にリンチを加えて死亡した V を遺棄したんじゃないかっていうことでね、その詐欺と、ね、殺人というところで、まあ関連性はないとは言えないかなと思いますけれども、ただまあ密接な関連まではね、認められないんじゃないかなという気はしますけどね。はい。で、あとね、令状主義選択説なんていう立場もありまして、まあ、令状主義を選択するというふうなね、そういうふうな段階に立ち至ってるような場合には、この場合にはね、違法になるんだなんていう考え方もありますけれども、まあ、今回はですね、先ほど言いましたように、その非議事実とね、その余罪の関連性っていうものはそこまで密接なものではないかなというふうに思いますので、やはり違法な余罪取り調べになるんじゃないかというふうに思いますね。はい。まあ、評価しないって言い方もできますけどね。先ほど言いましたように、まあ、その詐欺のね、延長線上にこの殺人があるんだということで、まあ、言うなら一例一体の事件じゃないかということでいけばですね、余罪取り調べとしてね、何らかの限界を設けたとしても、まあ、適法になるというね、そういうふうな評価の仕方もあるような気がしますね。はい。で、次に、被告人取り調べの問題ですけれども、被告人取り調べについてはですね、一応判例を肯定的に捉えています。まあ、任意の限度ではね、できるというのが判例の立場だと考えられているんだけれども、ただですね、このね、判例は、起訴後第1回公判期日の前に取り調べを行われた事案なんですね。じゃあ、起訴後、第1回公判期日後にですね、被告人取り調べやったらどうなんだろうかということね。これよくわからないんですよね。多分判例は適法にするんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、おそらく学者のね、評価としてもそういうふうに言われてるんじゃないかなと思いますが、ただ明示的に言った判例はないんですよね。なので、まあ、よくわかんないというのが正確なところです。ただ、まあ、本件は第1回公判期日前のね、事案ということになりますから、ね、任意の限度では被告人取り調べ、ね、許されるということになりまして、本件はね、任意だと言っていいでしょう。こうもたくさんの人を騙したことを後悔したということでね、進んでその取り調べに応じたということですから、まあ、任意というふうにね、考えていいでしょうね。ただ、学説の中で、例えば、弁護人をね、同伴してなきゃいけないとかですね、そういうふうなね、ことを言う学説もありまして、そういう立場に立つんだったら違法になる可能性がね、まあ、ないわけじゃないのかなとは思いますけどね。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと回答例の方を見ていきましょう。で、まずですね、B の取り調べということですけれども、身柄拘束が基礎になってない事実について身柄拘束中にですね、取り調べることはできるんだろうかということですよね。で、この点に関してはですね、一応ね、まあ、今回論点がそんなに多いというわけじゃありませんので、事件単位のね、原則を適用するんだという考え方を紹介して批判するという形を取りました。ただ、もちろんここは割愛可能ですよね、それはね。もちろん割愛していただいて結構です。たくさん書くことがあるときに反対説なんか論じてる場合じゃないんでね。で、事件単位の原則っていうものは、これはその身柄拘束そのものについての問題ですから、それを利用した取り調べについてのね、問題とは関係がないでしょうということですよね。はい。で、一応これは令状主義選択説で書いておきました。今回はですね、やはりね、先ほど言いましたように、 その身柄拘束に基礎になっている、ね、その詐欺と殺人というものが、まあ、そこまでですね、まあ、その密接に関連するとはですね、やっぱり言い難いところかなと思います。なのでそういう評価をするのであれば、まあ、令状主義先達だという形になるのかなと思うんですね。あとは先ほどね、ちょっと見ましたけど、交流3日目からね、殺人の非事実について取り調べが行われているということで、ね、まあ、このとこ、まあ、この部分で、ね、詐欺に関する取り調べが行われたかどうかちょっとはっきりわからないですけれども、もし仮にもっぱらね、殺人の非事実についての取り調べだけが行われているということであればですね、やはり3日目以降はね、令状主義先達っていう可能性が高まってくるのかなとは思いますよね、これはね。はい。いいですかね。ただまあね、先ほどもちょっと言いましたけども、ね、その密接な関連性というものを肯定するということもできなくはないと思いますので、ね、そういうふうな論法を取るんであればですね、令状主義先達ってことではないんだというね、そういう方もできるかなとは思いますよね。で、次に、被告人取り調べの問題ですけど、まず名分規定がないんだということをね、指摘しておきましょう。被疑者取り調べについて198条って名分ありますが、被告人取り調べについては名分がないですよということですよね。なので、被告人に対する取り調べができるんですかという話になってきまして、で、ここはね、一応任意であればできるんだというね、判例の立場で書いておきました。その第1回後半期日、うんぬんって話は書かなかったですよね、これはね。もしかに、第1回後半期日後ですね、第1回後半期日後の被告人取り調べという話でね、問題出てきたら、そこは論じておいた方がいいですよね。ただまあ今回は第1回後半期日前ですからね。だから、もろ判例の射程が当てはまる事案ということになりますので、まあ、一応任意の限りでできるというふうに書いていただければいいんじゃないかと思いますね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれとしましたいと思います。